西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。9月に入って少し朝夕はって感じかなと思いつつも、でもまだ暑いで、ね、へばってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、さあさあ、第一金曜日、西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに、その資料館の見方、楽しみ方をいろいろと教えていただいておりますので、今日もねぜひご一緒に楽しんでまいりましょう。今日は館長の氷谷和子さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、あのね、もう暑い夏もうそろそろなんか疲れが出てるわって。でもこの夏もあのね、皆さんいろんなところにお出かけになったり、はい、そういうメッセージも頂戴しておりまして、はい、ビーフさんです。お盆の帰省中に酒ミュージアムと郷土資料館同時に伺い、特別展示拝見しました。どれも興味深かったですが、個人的には廊下に貼ってあった2代目阪神パークが懐かしかったですといただきました。
そうですね、ありがとうございます。
はい、
本当にあの夏の特別展、あの9月1日まで開催させていただいたんですけど、非常にたくさんの方にご来場いただきまして、はい、最終日ちょっと台風の影響があって、今日本当に空いてますかっていうお問い合わせが結構あったりもしつつ、もう最終日はあの両方で350人以上の方が、は
い、そうです
か、になりまして、はい、非常に大盛況な展示になったと思います。
ねえ、本当にあのいろいろと楽しんでいただいて、へー、ほー、こうやったんやみたいなねまたいろんなね、つぶやきも、していただけたんではないかと思いますが、さあ今日はですね、はい、京谷さん、
はい、
テーマが、はい、近代沿線開発と余暇娯楽、
はい、
ほお面白いタイトルですよね、はい、
まあ、ちょっと今年度、郷土資料館の常設展示室のところを、まあ、順番にこう、ご紹介をさせていただいているわけなんですけども、はい、今日はちょっとその特別展でも関わってくるところがあるんですけども、まあ、近現代というコーナーが実はありまして、そこのところに、まあ、沿線開発の様子とそれを紹介した、まあ、絵はがきを並んでいるコーナーがあるので、うん、まあ、こちらを中心に今日はお話をさせていただきたいなと思っています。
近現代、
はい、そうですね一応あの近現代で、一応まあその、まあ鉄道ができて、うん、まあ、各地の沿線開発が行われていて、はい、まあ、そういった甲子園みたいなあのスポーツや娯楽施設、住宅地ができるところもあれば、うん、またちょっといろんな治療展開をしながらも今は住宅地になっているところだとかいろいろあったりしますので、うん、はい、まあ、そういう話を今日は中心にさせていただきたいなと思ってます。
なるほど。
で、あともう一つ、あの教会用図書っていうのも同じ近現代のコーナーで、はい、これはあの郷土資料館のまあ一つのコレクションで、割とたくさん の教科書、教会用図書ですね、いわゆる教科書を、まあ収蔵している関係もありますね。そのコーナーも別途ありますので、その2つのコーナーであの近現代というのは、うん、あの構成されてますので、
なるほど、
はい、そのうちの今日はあの、うん、沿線開発と、はい、その周辺 の余暇娯楽ということでお話をさせていただこうと思っています、う
ん、はい、よろしくお願い
します
。さあ、じゃあまずはどのあたりから、は
い、そうですね、もうあのまずちょっと皆さんに展示室、まあ、入っていただいて、うん、手前に前室というお部屋があって、その奥に、まあ、あの展示室っていう形でちょっと2段階に展示室がなってるんですけども、その入っていただいて右奥のところにですね、うん、あのその近現代のコーナーがありまして、そこにですね、あの結構大きめのパネルで、
はい、
土地開発の進展っていうかなり大きなパネルがあるんですけども、
はい、
ここにですね、今先ほども申し上げた各電鉄会社の敷設の、まあ、なんていうかね、変年だったり、うん、それぞれの開発された場所のエリアがこう 示されていて、でそのエリアがどその中にさらにどういう形で発展してたかっていうのが結構一目瞭然で分かる、結構いいパネルがありまして、
じゃあまずはそこからスタートしていただければいいと、はい、
そうですね、そこを見ていただくと、うん、まあ、あの近代のその、 あの電鉄に関わる部分の、 あの様子っていうのはそこで見ていただけるんじゃないかなと思っています。
大抵だけどその電鉄ができて、こう人が集まってきて、はい、まあ、発展を遂げるということだから、やっぱりそれが町の成り立ちっていうか、
う、ね、
ね、根幹を成してるんですね、はい、その電鉄っていうのは。
そうですね、うん、それがまあそれぞれ、今の JR で、
はい、
阪神、うん、阪急という形で、はい、まあ、順番に敷設されていくんですけども、まあ、それぞれの電鉄によってその開発されている場所だったり地域だったりが違ってきますので、
はい、
まあ、その辺が、まあ、その地図に、まあ、地図、うん、あのパネルなんですけども、まあ地図になってますので、そこの場所がこう、あの赤くこう示されているエリアが新しく開発された場所で、その開発された場所がどういうふうに順番に開発されていったかっていう様子が年代で書いてあったり、うん、あと敷設もあの阪神のですね、あの本線だけではなくて、
はい、
あの紅葉線、あの甲子園線だったり、
うん、
その甲子園線もたくさんあったりで、国道線だったりっていう形で、はい、結構たくさんの、 あの阪神だ自体もいくつか敷設されていってますね。その順番もそのパネルの中に全部落とし込められてますし、
うん、一目瞭然
ですね、
見ればわかるって感じなんですね、
はい、あとはその電鉄会社も、うん、あの名前結構変わっていってるんですね、はい、
え、そうなんですか、
はい、阪神ももともと阪神だけではなくて、
はい、
まあ、設立の時にいろんなこう地元のですね、お金持ちの方たち、土地持ちの方たちが何人かで出資しながら、
うんうん、
まあ、あの電鉄を作っていきましょうっていう形で運営されているんですけども、
は
い、まあ、あの他の同じようにですね、やっぱり大阪神戸間に、うん、あの電車を通したいと思う思う人たちはやっぱ違うグループでいたりしますので、一緒になって合併したりとか、そういうあの電鉄会社の社名も結構変わっていってるんですね。
なるほど、
はい、だから、神戸から大阪に行くので、
はい、
新阪鉄道だったり、逆に大阪から神戸に行くので、うん、阪神鉄電気鉄道だったりっていう形でいろんなグループがあって、それがくっついたりして、最終的には、阪神電鉄という形、阪神電気鉄道株式会社に、まあ、統合されていくというか、
うん、
その辺の説明もそのパネルの中に実は収まり込まれてますのです
ごい優れものパネルですね。それ
そうなんです。
へー、もうちゃんとこう整理されてるから、それを見ればもう本当に一目瞭然、
はいはい、でそれぞれの開発された、
はい、
あの遊園地とかの絵はがきがその前にこう順番に並んでいるというような形で構成になってますので、はい、その辺をちょっと少し今日はかいつまみながらお話をさせていただきたいなと思っているところです、
はい、ではよろしくお願いいたします、
はいはい、まずあの、まあ、電鉄鉄道の敷設なんですけども、
はい、
まあ、一番最初に西宮に、鉄道が通ったというのは、明治の7年、
うん、
で、その、前の明治5年に、東京の新橋から横浜までまず鉄道が敷かれて、それがまあ日本の鉄道のスタートなんですけども、その2年後に、大阪と神戸間に、まあ、あの鉄が敷かれるんですけど、
今でいう JR
JR ですね、
ですね、
ただ駅の数がものすごく少なくて、当時は4つしかなかったんですかね、駅がね、うん、でその後に、プラスして、住吉とか神崎とかが増えて、まあ、もう少し駅の数が増えるんですけども、それでも少なくて1日に8往復8便しかなくて、うん、かつ70分という時間をかけて、大阪港湾を動いあの鉄道が走ってたという形だったんですね、
うん、
でやっぱりあのでもともと今の JR も少しあの、まあ、今は住宅が増えてしまっているのでそんなに違和感がないんですけど、当時の村 の, あの江戸時代からのとか近代の村からするとちょっと離れている場所だったので、
うん、
ちょっと利用がしにくいというようなところで新たに敷設されたのが阪神電気鉄道株式会社ということになります、
はい、うん、
でそれが、JR がまあ明治7年で阪神が明治38年なので少し遅れて、阪神が大阪の出入り橋から神戸の三宮、
うん、
あ 神戸までですね、はいはい、のところの間で、電鉄を走らせます、うん、でその時は先ほどは1日8便しかなかったんですけども、それから12分おき
結構今のダイヤに近いぐらいの、はい、12分おきに、
はい、ただしあの駅の数が、32駅も停車場があったので時間はあの JR さんに比べるとかかりまして、はい、約90分かかっていたということにはあるんですけれども、それでもやっぱりあの近いところから乗車して、まあ、行き来ができるということで、うん、まあ、非常に、まあ、あの皆さんの足になっていったというところ
ですね。ね、一気に便利になりましたね。
そうですね、はい、はい、で、そして、まあ、その後、まあ、阪急さんが開通するんですけれども、うん、はい、まあ、阪急さんは、神戸線が大正9年、うん、まあ、阪急もあの、先ほども電鉄会社いろいろ名前が変わったりする中で、阪神急行電鉄、京阪、京阪神急行電鉄で阪急電鉄って形で名前変えていくんですけども、うん、まあ、大正9年に神戸線ができて、その後にいわゆる、西方線、西宮と宝塚を結ぶ今の今津線ですね、はい、こちらが、翌年の大正10年に敷設されて、うん、で、今津線だったり甲陽線だったりというの形で、まあ、あのだんだん増えていくわけなんですけれども、今年甲陽線が敷かれて100年と。
おお、じゃあ甲子園球場と同い年なんですね。
そうですね、そういうことになりますね。
そうなんですか、
はい、大正13年、で先ほど申し上げた JR の、うん、あの神戸大阪間も今年150年、
はい、あでしたね、はいはい、
ということなんで、うんうん、まあ、ちょうど100、まあ、少し50年差が、まあ、甲陽沿線とはまあ間があるんですけども、はい、まあ、順番に東西にそういった、うん、関節鉄道や、私鉄の阪神阪急というのが西の上に吹かれることによって、うん、まあ、いろんな住宅地だったり、遊園地だったりというものができていくというようなところがこのパネルから見て取れるという形になっています。
なるほど、はい、
で、まあ、もともと、まあ、あの先ほど言ったみたいに大阪神戸間は、まあ、あのちょっと離れていたということもあって、うん、今度は阪神が、大阪や神戸に住んでいる、まあ、サラリーマン層、特に、まあ、裕福なサラリーマン層たちに、まあ、あの住まいは郊外で住まうがよろしいよという形で、はい、郊外生活の勧めということで、うん、市街居住の勧めという本を、まあ、出版するんですね、うん、でそれが医学博士の方が、まあ、そういう、こう住環境の悪い大阪で住むよりは、うん、自然豊かで空気もいいこういった阪神間の方に住む方が良いと、あの進めるというより結構半分脅しに近いようなこのとこ住めたらだいたい健康に良くないよっていうようないうようなはい、はい、あの書くような結構、まあ、きつめの言葉が書きながら、うん、まあ、あの、まあ、阪神が敷設した沿線のところに、うん、まあ、住むようにっていうのを進めるわけですね、うん、
なるほどね、そっちへ誘導していったわけですね。
そうですね、あの電車を使っていただかなきゃいけませんので敷設しただけでは、
ね、
あの経営成り立ちませんので、
そうですよね、
はい、なので大阪の人たちや神戸の人たちを、まあ、こういう阪神間に住んでもらうように一生懸命 PR をしまして、うん、そして単純に住むだけではなくて、はい、その後例えばお休みの日どういう過ごし方をすればいいかというような、まあ、余暇の過ごし方、
そこまで提案したんですか。
そうですね、
ほう、
はい、でやっぱり健康であるべきだと、うん、そういう先ほど言った大阪のあまりその住環境の良くないところではなくて、うんうん、まあ、心身ともに健康でいられるような、まあ、そういう場所に住みましょうということだったので、例えば、まあ、阪神が六甲山の方にもあの経営を広げていらっしゃると思うんですけど、六甲山上まで、はい、あのハイキングに行きましょうであったりとかあとはあの海水浴場ですね、海で泳ぐことによって体力鍛えましょう
とか、うん、すごい、山あり海あり、はい、もう素晴らしいところだよって PR だったんですね、
はい、そうですね、はいはい、でそのような形で余暇の、うん、まあ、いわゆるライフスタイルも提案して、うん、こういうとこに住みましょうというのを、まあ、うん、あの提案したのが電鉄会社で、で、まあ、住んで、まあ、そういった余暇もしてもらうんですけど、うん、まあ、よそからも人が来ていただかなければいけないので、そういう中で、まあ、遊園地だったり、うん、 娯楽地っていうのが徐々に作られていく。まあ、その中の最たるものがこの間 の特別展で紹介させていただいた甲子園ということになります。
は
い、
なるほど。
ただこの甲子園行く前にも、いろんな余暇施設娯楽施設がありましたので、うん、この辺をちょっとずつ紹介している絵はがきとかもありますので、はい、そちらと絡めながら少しお話をさせていただければなというふうに思っています。
はい。
で、まあ、まず私たち郷土資料館が立地する、はい、阪神の高路園駅なんですけども、高路園の駅自体は、阪神が伏せされた時に停車場が設けられるわけなんですけれども、はい、そこの駅すぐに遊園地があったわけではないんですね。
はい、
あくまでも停車場なので、うん、高路園最寄りの駅という形なので、はい、実際の場所は増井さんもご存知ですね。
もっと北の方だったんですよね。
はいはい、うん、現在の阪急の宿川の西側あたりに、
はい、
高路園駅、高路園遊園地が
今池があるあたり、
ね、
あの辺一帯が、はい、だったんですね。
そうですね。
ちょっと距離ありますよね。
そうですね。
はい、阪神の駅からは。
そうですね。うん、なので、まあ今でも徒歩でうちがですね、うん、大体阪急の宿川から東関までのアクセス大体今17分ぐらいでお伝えしているので、
はい、
大体今何に、まあ、整備された道で大体20分ぐらいかかりますので、うん、ちょっとまあ離れた場所に、
はい、
まあ、高路園という遊園地が、うん、阪神が敷設した明治38年の3年後明治41年あ、うん、に、オープンするわけなんですね。
うん、
でこれは阪神の、まあ、経営というよりは大阪の、まあ、商人であった河野さんということ長谷山さんというお二人の方が、まあ、ここに作ろうと、
はい、
高路園という遊園地を作りましょうという、まあ、経営を、まあ、考えられるんですけども、その方のお名前の、河野さんが香りっていう字を書きます。で、はい、長谷山さんの長谷が高路園の老の字で、お二人の名前の名字の二つを取って高路園というふうにネーミングをして、う
ん、はい、
でそこに、まあ、阪神も、いくつか出資をして、うん、でまあ経営に参入されたというふうに言われてます。でうちはその高路園の様子を示した絵はがきというのをその前のさっき言ったそのパネルの下のところにも並べているわけなんですけれども、まあ、高路園の入り口の様子が書いてある絵はがき、それから、夜の高路園の駅を、まあ描いたというか撮った写真ですね、うん、写真はがきなので、がありまして、うん、で、その、入り口のところをよくよく見ると、うん、高路園温泉、高路温泉っていうふうに書いてあるんです。どうも高路園のその、遊園地の中に、まあ、温泉があったというのはそこから見てわかります。
うん、
で、あとは皆さんがよくご存知の先ほど増井さんも言われた今の宿川公民館のところにある、
うん、池ですね、
はい、そこの、今は片鉾池なんですけど、これ当時はあけぼの池っていうふうに言われていて、
はい、
でその池に向かってウォータース
ライダー、そうそう、その話はね、はい、知らないんですけどよく聞きます。
そうですよね、うんうんうん、でそのウォーターシュートと高路園ウォーターシュート、
は
い、ウォーターシュートって書いてあるんですけど当時なので、で、ウォーも古いカタカナで、ウォーターシュートって書いてあるんですけど、
はい、
その絵はがきの、うん、今普段表しか見えないんですけど、裏に実はちょっとさらに資料的なものがありまして、
裏、
はい、はあ、絵はがきなので、誰かに送るためのものですよね。
あ、それも使われた絵はがきがそこにあるわけですか。
そうですね、うん、うちも収集した過程で多分購入とかいただいたりとかして収集してると思うんですけど、その絵はがきは、うん、使用される前のものがあったり、うん、使用されたものもあったりいろいろあるんですけど、
はい、
一部には使用済みのものもあったりして、うんうん、そうするとお友達の京都のお友達に、
はい、
書いた絵描きが残されていたりしまして、うん、で、まあ、京都の方なので、はい、ここから東に二里というところに西宮というところがあって、そこに高路園というのがあって、そこの絵描き送りますみたいなことが書いてあったり、
二里ですか。
はい、あとはその、うん、スタンプが押してあるんですけれども、はい、そのスタンプに、うん、高露園、創立、記念、うん、開設記念できた時の記念に押したスタンプっていうのが分かりまして、そこには高露園動物園っていうふうに書いてありました。
動物園もあったんですか。
動物園もあったんです。
あら、へえ、はい、じゃあもう一大娯楽テーマパークみたいな感じですかね。
そうなんですね。だから本当に今あるような、うん、あのテーマパークにあるような施設がみんなあるのが、まあ、高露園だったという形になりますね。なんかあの明治44年にはあの日米野球のために、うん、あのシカゴ大学を招いて早稲田と3日間野球したこともあると。
なんか野球場もあったんですか。
野球場というほどのものではなかったと思うんですけども、はい、あのこう支援球場みたいなああいう立派なものではなくて、まあ、野球場ができる2つグラウンドを作って、うん、まあ、誘致して、野球大会も開催されたと。
へえ、いやいや、いろんなことやってたんですね。
そうですね。でそういう、まあ、あの高齢だったんですけど、ちょっと時代が早すぎてなかなかちょっとうまく集客ができなくて、まあ、あの10年ほどで閉鎖した。でその後にあの高露園の浜の方に施設を動かして、まあ、海水浴場をされたということなんで、あの浜の海水浴場の写真もそこにはがきとして紹介させていただいていますので、うん、はい、あの高露園 の, その温泉であったり、あのちょっと残念ながら先に申し上げた裏側の情報はなかなか見ていただけないんですけども、あのそういった遊園地の様子を、まあ、はがきからちょっとたどっていただけるといいかなというふうに思っています。はい、その後高露園はあのいろあの土地あの結局高露園そのものの場所は遊園地ダメになりましたので、うん、はい、その後いろんな、企業さんの手に渡っていって、うん、まあ、最終的には、まあ、阪急があの大きな住宅地として、まあ、あの販売をしていくというような形で、うん、今のような住宅地の方に、まあ、移っていくというような流れになっていきます。
でも楽しい、なんか余暇や娯楽っていうのを繰り広げる、はい、そういう場所だった、はい、ということなんですね。
そうですね。
はい、じゃあ後半も、はい、ぜひぜひまたいろんなお話伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さくらFM。さて今日の西の宮再発見は、郷土資料館館長の兵谷和子さんにお越しいただいて、近代沿線開発と余暇娯楽と題してお話を伺っていますね。高露園、はい、いろいろありましたけれどもね。はい、その他にも園ってつくとこが西の宮にはいろいろあるんですよね。
じゃあちょっと絵はがきが並んでる順番にちょっとあの、はい、あの絵の紹介したいんですけども、その高露園のお隣に、まあ、甲子園の絵はがきが並んでまして、はい、そこはもう今年の夏に、まあ、あの詳しくあの東原の話をしたと思いますので、あまりたくさんは触れないんですけど、まあ、甲子園 の, あの球場の写真だったり、うん、水族館の写真、あの絵はがきだったり、あるいはあの、動物園があったのでチンパンジー の,、はい、あの、うん、写真、あの絵描きが並んでいて、まあ、はい、あの甲子園っていうとその時もあの、うん、球場のやっぱりイメージが強いので、はい、それ以外もあるよというのが言いたくて、で水族園だったり動物園のその写真、あの絵はがきを並べさせていただいているという形です。はい、でそのお隣があの苦楽園、うん、今もあの、駅の名前で苦楽園口っていうのがあるんですけども、まあ、苦楽園もかつて、遊興地といいますか温泉地でありました。うん、はい、でここも割と早くにですね、明治39年に、まあ、あの温泉を開発しようという明晩谷保証会というあのグループがですね、温泉地として開発をしようとするんですけども、さすがにですね、うん、明治39年なので阪神が通った翌年になるんですけども、その頃まだ全然開発されてないのでアクセスがないんですね。はいはい、さっきもあの高露園のところから、あの停車場から高露園行くまででも、まあ、20分か30分かかるようなところで、さらに苦楽園になってくるとさらに山奥なので、なかなかこう便が悪くて、アクセスがなかったのでやっぱりちょっと停滞をしてしまって、でその後ですね、大阪 の, あの実業家の方が、5年後ぐらいにあの中村伊三郎という方が、まあ、土地を買収して、今度は住宅地経営にちょっと着手をし始めるんですね。でどうもその、これはあのある方 の, その過去の伝承で、外国人の方がその 後楽園の方からこう景観を見たときに非常に美しくて、あ、いい場所やなっていうのをこそっとつぶやいたのを聞いて、これはいけるというふうに思って、うん、門前だけじゃなくてここにまあ住宅じゃよくよく、まあ、のちのちに作ろうというようなことで、うん、まあ、そのエリアの開発に着手をされるんですね。でその中で大正2年の頃にラジウム温泉の温泉が出ると、さっきも梅花谷の方たちが温泉地を作ろうとして、うん、するんですけど、そこはちょっとアクセス悪くて頓挫してしまうんですけども、ちゃんと確実にラジウム温泉が出るということが、うん、県の調査で分かったということで、はい、ラジウム温泉の温泉場というのが大正2年に、まあ、作られるんですね。でその時にその中村伊三郎さんという方、結構財界とかですね経済界の方に割とこうネットワークを持っていらっしゃる方だったんで、かの大隈重信だったり、うん、犬飼剛 の奥様だったりというような方たちをもうお招きして、うん、で苦楽園で遊んでいただくというような、まあ、そういうお写真も残ってるんですけど、ただですねやっぱアクセス悪いのでこんな腰みたいなやつに乗ってで動いてる形で、
は
い、
なかなかまだ鉄道がね、
はいはい、なかなかね行ってませんので、まだ、ね、まだ、はい、大正の頭なのでまだ阪急が通ってませんので、やっぱりなかなか厳しいという中で、はい、まあそれでもまあお客さんをこう一生懸命誘致をされるような形の中で、まあ大正8年に西宮土地株式会社に経営が移って、で、中に、苦楽園の中に旅館だったりホテルだったりというのも設けられたりして、まあ、少しずつ、まあ、開発が、まあ、進んでいき、で、先ほど申し上げたように、今年100年を迎える紅葉沿線が、うん、大正13年に開設されたところ、まあ、行き来が良くなったので、まあ、その後は遊園地はどうだったかよくわからないんですけども、はい、住宅地として少しその基礎ができたというか、まあ、アクセスが良くなったので、うん、はい、人がそうだんだん募るような場所にちょっとずつなっていったというような形のようです。でどうもその紅葉沿線ができた経緯としては、どうもですね阪神が先に自動車の会社をこう作るためのこう申請をしたと。でそれを見て、阪急がどうもコロ園から苦楽園までトロリーバスの申請をしたというの
は、トロリーバス、はいはい、
阪神がそういうのをしたというのを聞いて、うんうん、あ、これはいかんと、うん、自分とこもせなあかんというので軌道敷設の申請をして、で紅葉沿線ができたというような形で、うん、でも阪神のその動きに触発されて、うん、阪急の紅葉沿線が開発されたというようなことがあったみたいです。
でもこれで随分行きやすくなったわけですよね。
そうですね、うん、はい、そういうこともあって、まあ、苦楽園の方は、まあ、かの湯川秀樹先生だったり、はい、島村海南というような方たちの別荘地だったり住宅地というのが、まあ、できるような形で、まあ、著名人の方たちがお住まいになるような住宅地として、うん、まあ、徐々に、まあ、遊園地の後も遊興地の後もそういう住宅地として、まあ開発されていくという場所になっていくというようなことで、で、うん、絵はがきとしてはその苦楽園の、まあ、前景の様子であったり、あと苦楽園の入り口の、絵はがきとかがありまして、うん、それを見るとやっぱり入り口なんですけど馬車が止まってる。
お
やっぱりアクセスが良くなかったんで、
はい、あの手この手でいろんなもので、
は
い、
そうですね、入り口ふもとって書いてますから、もう言い方をするとやっぱり山の上にあるような感じで、はいはい、やっぱり険しいでやっぱ上がっていくのが大変だったということで、そういうのが絵はがきとして残されているという形ですね。あとは恵みが池という池がまあ、あって、そこからまあ六甲山を望むっていうような形の風景の絵はがきであったり、うん、あとはその先だラジウム温泉 の、はい、入り口前というような絵はがきがあって、うん、まあ、麦わら帽子をかぶったまあ男性と若い女のちっちゃい女の子がこう歩いているような、うん、まあ、写真絵はがきがあるんですけど、そこにもやっぱり車が一緒にやっぱり映り込んでるので、アクセスなかなか厳しい場所だったんじゃないかと。本当に阪急ができてから、まあ、こう広まっていったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、はい、でもまあ健康的で、ね、はい、素敵な場所があったわけですよね、はい、そこら辺には。
そうですね、はい、でそのお隣には、はい、紅葉園、さっきの苦楽園口はさらに奥になりますけども、紅葉園の、開発の様子 が分かる絵はがきが並んでいます、うん、で紅葉園につきましては、まあ、今 の, あの現在 の, あの紅葉園本省庁を中心とする、まあ、330ヘクタールぐらいの広い大きな土地だったんですけども、うん、まあ、ここに、大正7年に、紅葉園土地株式会社が設立されて、うん、そこに、まあ、上水道だったり電灯だったり道路を備えた土地開発をされまして、クラブだったり遊園地だったり温泉だったり、あるいは、東亜キネマ映画の撮影場もそちらに併設されました。
そうなんですってね、はい、結構映画とのつながりも西宮は深いんですよね、はい、
そうですね、うん、特にやはり関東大震災の影響で、はい、東京の方から皆さん逃げられてこられた方がいて、うん、でそういうこう有名人だと、まあ、谷崎潤一郎が多分筆頭で有名な方いらっしゃいますけども、うん、そういう文化人だったりが、まあ、こちらの方にやってこられて、うん、でその中でそういう映画の、
文化ですかね。そうですね。それも花開いていたんですよね。そうですね。
キネマ旬報の事務所なんかも、高麗の南に設置されたりとか、いうような形で、うん、まあ、非常に、映画の、まあ、発信するキネマ旬報さんだったり、うん、あるいはそういう撮影所なんかも、実は西宮にあったというようなことが言えるのかなと思います。
ね、映画館もいろいろあったという話をちょっとね、伺いたいんですが、その前に届きました、はい、ホルルンさんからのメッセージ、はい。すみません、今日遅刻です。いきなりテーマパーク的高麗園のお話にびっくりです。遊園地に温泉？今の静かな住宅街からは想像できませんね。まさに街の歴史って人の生活の移り変わりを表していますね。頭の中でいろいろ想像しつつ興味深く聞かせていただいていますといただきました。ホルルンさん、ありがとうございます。そうですよね、今からじゃちょっと想像のできないようなね、紆余、はい、曲折で、はい、まあ、こうそういういろんな縁ができていったと、はい、はい、で、その映画とのね、はい、つながりということで、はい、映画館も結構あったんですよね。
そうですね、実は明日から開催する郷土資料館のアラカルト展示というのがあるんですけども、はい、毎月月替わりでやっている展示なんですが、うん、9月と10月はその映画館を取り上げた展示を開催する予定になっております。
映画館、
はい、
はい、例えばどんな映画館ですか？はい、
今回取り上げる映画館劇場は2つありまして、はい、9月は恵比寿座という映画館です、
はい、
で10月は四季島劇場という映画館です、
はい、
この映画館2つのも実は阪神の、西宮駅の南側にあったとされている映画館になります、
うん、はい、札橋筋の、はい、に沿ったあたりの、
そうですね、はい、四季島劇場、あ、そうですね、海老下さんはちょっとはっきりなかなかわからないんですけども、現在の戸田町のあたりにあったというふうに言われております、うんうん、で四季島劇場は今の今在家町あたりにあったというふうに考えている映画館でして、うん、はい、でどうも戦前 の, 西宮にも結構複数の映画館があって、先ほど の撮影所があった紅葉園のところにも紅葉園劇場というのがあって、実はその紅葉園の絵はがきのコーナーにその劇場の中の絵はがきの実は写真が残されてるんです、
なんかでも映画館というよりは劇場ってイメージの、はい、
そうですね、
ね、はい、失礼ですよね、
はい、だから能舞台もできそうな感じの松の絵がガンと前に描かれていて、
はい、
スクリーンの様子が全くわからないような形なんですけども、まあ、そういう紅葉園にも劇場があり、実は甲子園の時の話に出たと思うんですけど、うん、今日メッセージいただいた2代目の阪神パークじゃなくて初代阪神パーク の,、はい、浜の方にあった浜、にあった阪神パークの時には、うん、塩湯っていう温泉があったんですけど、そのお隣に演芸場っていうのがありまして、そこでどうも映画を上演してたみたいなんです。
演芸もあり、はい、映画もありという、はい、結構いろんな娯楽が楽しめたんですね。じゃあ
そうですね、うん、しかもその今日今回ご紹介する海老下さんももともとは寄席からスタートしてるんですね。
はい、なるほどね。
その後に、まあ、うん、映画専門 の, 劇場として、うん、まあ、入れ替わって、で、 予選の時だったらもう少したくさんの人数が入ったんですけども、うんうん、映画館でもうちょっとコンパクトな人数に、はい、なりまして400人ぐらい入るような施設だったかな。
でも立派な、ね、はい、小屋ですよね。
そうですね、そういうあの活動写真の常設館として、まあ、改造されて、はい、で、はい、日活専用の映画館としてどうも、うん、あの営業されてたみたいなんです。
そうなんですか、は
い、でその、 あの劇場2つの映画の時の、うん、宣伝上映予告のチラシを、今回9月10月でそれぞれのものをご紹介するという形になっています、はい、
そうなんですか。9月が映画館恵比寿座の上映広告、これが9月7日から10月6日そして10月が、近日公開四季島劇場の映画宣伝チラシってそういうタイトルで、はい、10月8日から27日までということなんですね。へえ、きびだんごさんからも届きました。今日の鉄道の沿線のお話、JR の次が阪神電車で阪急電車は対象になってからというのは、私は海に近いので先だってのお酒を運ぶ話ではありませんが、阪神電車が先にだったようにも私なりに思いました。ね、まあいろいろねこの順番とかっていうのもありますし、でそれによってこういろんなところが開発されていったというね、まさにやっぱり沿線開発と余暇娯楽っていうのはもうこうリンクしてるっていうことなんですよね、はい、さあそのアラカルト展示もぜひぜひ見ていただきたいと思います。西宮市立京都資料館は阪神高路園駅からは南へ歩いて6分、阪急の宿川からは17分ぐらいですかね、はい、はい、ということでございます。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までで月曜日が休館になっています。入場無料ですからぜひぜひねお出かけいただきたいですね。さあそして来月の第1金曜日10月の4日は学芸員の早栗幸子さんをお迎えして国定教科書と教育史資料と題してお話を伺っていきます、ということでどうぞお楽しみにということなんですけれどもね、いやもう本当にいろんなことがこうリンクしながら、あこちら沿線案内、このあたりのところもちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、
まだ時間がちょっとあります。
あの実は、はい、実はそのアラカルト展示と、うん、あの開催が重なってるんですけども、スポット展示っていうのも明日から始まりまして、はい、それがですね、うん、昭和31年に、うん、あの兵庫国体が行われた時に、会場の案内の地図みたいなのがありまして、はい、そこにですね西宮十二景という新たな観光スポットがどうも設定されたみたいでして、はい、その様子を紹介したパネルと実物資料を書いた展示をしておりますので、うん、はい、さっきの、まあ、沿線開発は違うんですけども、うん、やはりよそからいろんな方に西宮をもうご案内するためのそういう資料が作られているっていうところらへんで、まあ、昭和30年今もずっと名所になっているところもあれば、はい、もうなくなってしまっているものもあったり、言い方としてもちょっと違うようなくくりをしてご紹介したりというところなんで、うん、まあ、昭和30年代の西宮売りといいますか見て、はい、回ってほしい観光名所の案内をしている展覧会も明日から始まりますので、ぜひ一緒にご覧いただければ。
例えばどういうところが紹介されてるんですか。
そうですね、あの国体なんで意外とあのスポーツセンターであったりとか、うん、あと2月のピクニック場だったりとか、はい、そういうのも含まれていたり、大きく12系と言いながらも、うん、あの広くですね、あの西宮神社であったりとか、うん、あの酒蔵だったりとかがまとめて宮の内ってところにくくられてあのまとめられていたりとか、
大きくまとめちゃったという、はい、なんかいちご狩りとか、はい、ね、しじみのなんかあれとか、あ、
そうですね、そういう沿線パンフレットもあるんですけれども、ちょっとその時はあのちょっと国体の時のお客さん向けにこう作ったあのパンフレットなので、その時の当時の西宮の推しっていうのをそこで見ていただくといいのかなというふうに思っています。
やっぱり国体っていうのはすごい全国から人が来ちゃっていろんなところを見てもらいたいとかいうことでやっぱり力が入ってたんですね、
はい、そうですね、おそらくそうじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとあの昔の西宮の観光をちょっとそこでこう、うん、あの巡っていただければなと。これからまあ行楽シーズンということもありますので、まあ、
そうですよね、はい、12の推しスポットが、
はい、そうですそうです、
取り上げられているという、これもぜひじゃあご覧いただいて、はい、実際の今の、ね、はい、風景とも重ね合わせながら、はい、
そうですね、
お尋ねいただけたらと思いますよね、はい、いやでも本当にこういろんな切り口でこう見ていくと、西宮っていうのはいろんな魅力 を持った素晴らしいエリアなんだなっていうことが改めて分かりますね、
はい、そうですね。なのでぜひ郷土資料館実物資料並んでますので、はい、それを見ていただいてというふうに思っております。
ぜひお運びをいただきたいと思います。そして第2金曜日、来週はですね、向こう川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。9月の13日は JR 甲子園口駅を徹底解説していただきます。というわけで丸山先生のメッセージもお待ちしております。さあ今日は近代沿線開発と余暇娯楽というタイトルで、西宮市立郷土資料館の館長の兵谷和子さんにいろいろお話を伺いました。いやいや、でもまだまだ本当にね、見ていただきたい資料ってたくさんあるんですね。
そうですね、収蔵庫に4万点以上の資料がありますので随時テーマを持たせながら公開させていただきたいなと思っております、
は
い、
ねえ。そして来月は国定教科書と教育史資料ということで、はい、まあ、こちらの方にもぜひ、ね、注目をしていただきたいですね。
の資料館の特徴の一つでもありますので、はいはい、お聞きいただければと思います。
早栗さんにいろいろ話も伺っていきたいと思います、はい、というわけで今日は本当にどうもありがとうございました。西宮市立郷土資料館館長の兵谷和子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。